皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。
私的にはね、今週一番のニュースはバフェットさんの引退かな。まあ引退って言ってもね、会長のままなんですよ、バークシャーのね僕は会長辞めるのかと思ったら会長にとどまるということで、まあ周りがまだやっててくれって言ったんだろうけども、 CEO はねグレッグっていうね、以前からこの人が俺の次やるよと言ってた人になるということで、今年末に席を譲るということなんですけれども、オマハの賢人ともね、オマハの鉄人とも言われて、11歳ぐらいかな、コカ・コーラ売ったり買ったりしながら、実物をですよ。で、株もその後、コカ・コーラずーっと持ってんですよ、あの人は。すげえなぁと。とても真似できないなぁと。それで今、ものすごい会社になって、アメリカの株式市場が危機になるたびにね、それを安定させるための努力もしてきた人なので、バフェットなきバークシャーはどうなるんだっていう大きな問題があるんですけれども、今94歳、ちょっと長生きしてほしい人の一人ですよね。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は IT、都心、不動産で価値を創造する企業、プロパティエージェントの提供でお送りします。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。一週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。アメリカトランプ政権はベッセント財務長官とクリア通商代表部代表がスイスを訪問し、中国との貿易問題をめぐる協議に臨むと発表しました。相互関税の発動以降、米中が正式に協議するのは初めてです。一方、トランプ大統領は記者会見で、イギリスとの間で貿易協定について合意したと発表しました。相互関税をめぐる交渉で合意したのはイギリスが初めてです。アメリカがイギリスから輸入する自動車に年間10万台の低関税輸入枠を新設し、枠内の輸入車にかかる関税を27.5% から 10% に引き下げます。
僕はこれ昨夜ね、トランプ大統領が記者会見して発表するっていうから眠いのを我慢して聞いてたんですけれども、記者会見そのものはね、何十分も遅れて、またね、長かったんですよ。トランプさんが喋って、閣僚が喋って、スターマーが喋ってね、電話越しにね、で BBC は両方とも中継するもんだから、えらく長くなってですね、それを見ていいと思った印象がいくつかありますんで、それをまずポイントの1のところで取り上げたいなというふうに思います。
トヨタ自動車は2026年3月期の連結純利益が前の期と比べてマイナス 35% の3兆1000億円になりそうだと発表しました。自動車生産は堅調なものの、円高やアメリカトランプ政権の輸入車に対する関税政策が主にとなります。
この問題はですね、ポイントの3のところでやっぱり取り上げざるを得ないなというふうに思います。例えばアメリカとイギリスの合意についてはですね、アメリカの三大自動車メーカーがけしからんと言っていたりしてですね、結構難しいんですよね。いろいろリパーカッションがあって、それについてポイントの3のところで取り上げたいなというふうに思います。
アメリカの3月の貿易収支は季節的な要因を除いて1405億ドル、およそ20兆円の赤字でした。赤字額は過去最大です。関税が本格的に引き上げられる前の駆け込み輸入が加速しました。
これもどうなるか分かんないですよね。例えばイギリスは車の輸入関税が 10% に下がったじゃないですか。他の国は高いままなので、駆け込み輸入した方が良かったのかなという気もするし、トヨタのショールームにはですね、安いうちにトヨタ車買いたいっていうレクサスね、特にね、人々が列作ったそうなので、この辺の消費者のですね、非価格面の商品の魅力ってのは僕はあると思うんで、そこら辺も取り上げたいなというふうに思います。
FRB アメリカ連邦準備理事会は連邦公開市場委員会を開き、政策金利の据え置きを決定しました。パウエル議長は会合後の記者会見で、現在の金融政策のスタンスは潜在的な経済変化に対してタイムリーに対応するのに良い位置を保っていると語り、早期の利下げに慎重な姿勢を示しました。トランプ大統領は自身の SNS に、遅すぎジェローム・パウエルは愚か者だ、何も分かっていないと投稿しました。
自分が頭の中で描いてるね、スケジュールからするとこいつちょっとも分かってねえなと思うんだろうけど、でも全体的な経済の流れを分かってないのはトランプさんです。愚か者はトランプさんです。
EU ヨーロッパ連合ヨーロッパ委員会のフォンデアライエン委員長は、アメリカなど域外の研究者を招くために5億ユーロおよそ820億円を投じると発表しました。トランプ政権の介入を避けたい研究者を誘致します。またEU 加盟国に対し、2030年までに研究開発費を GDP の 3% まで引き上げるよう求めました。
これは僕はね、ポイントで取り上げてもいいなと思ったんだけど、他に重要な話題がね、3つあるので今週は取り上げないんですけれども、日本どうなんでんっていうね、感じがしますよね。ヨーロッパも日本もですね、戦後アメリカの魅力からですね、研究者を多く取られてきたわけですね、今までね。それでアメリカが研究大国になった。でもトランプさんはですね、大学に対する締め付けを激しくしているし、研究費も削っている。 NIH もそうなんですけれども、在米の日本人研究者はもちろんのこと、アメリカで研究していた欧米の研究者に来てもらえばいいんだけど、予算がないとかね、どうもそういうことでヨーロッパに取られちゃいそうですね。とっても残念ですね。
アメリカのベッセント財務長官は連邦議会下院の公聴会で、ロシアのプーチン大統領について、プーチンを戦争犯罪人だと考えているかと質問され、イエス、はいと答えました。一方、プーチン大統領は中国の習近平国家主席とモスクワで会談し、軍事技術協力を強めると明記した共同声明を発表しました。
ウクライナとアメリカが結んだね、資源に関わる基金協定に際してのベッセントの発言を私はずっと聞いてたんですけれども、私はね、この人の頭の中は民主党の考え方に非常に近いなというふうに思いました。つまり、それはプーチンが戦争犯罪人で、プーチンこそ罰せられるべきだという考え方をしているんですよね。それでアメリカがウクライナの希少金属とかそういうものの資源開発について基金を設けて、アメリカの企業の人間も入ってきてということについて、日本ではね、あまり実現性がないので、アメリカはどちらかというとウクライナ支援に及び腰ではないかという見方があるんですけど、私は一貫してですね、ベセントさんみたいな考え方の人がベースにいるので、アメリカの対ロ姿勢はですね、硬化すると、プーチン抑制に働くというふうに見ていました。最近の動きはですね、やっぱりトランプ大統領がプーチンについてですね、私は騙されてるのかもしれないという発言までしていて、世界が望む方向にアメリカの政権もプーチンに対する考え方を変えてきたなというふうに思うんですね。だからロシアは一生懸命中国とね、タイアップしてウクライナを制覇することによって、世界におけるスタンディングを高めようとしているかのように思いますけれども、私はウクライナに対するアメリカのコミットメントというのはですね、案外強いと。だからアメリカとウクライナの協定はウクライナにとって勝利という見方を私はしています。
ドイツ連邦議会は CDU 中道右派キリスト教民主同盟のメルツ党首を首相に選出し、メルツ新政権が発足しました。メルツ氏の首相選出は確実視されていたものの、1回目の指名選挙で過半数に届かず、異例の再投票で決定しました。
びっくりしましたよね。これはだからやっぱりドイツのための選択肢に対する向き合い方が、ちょっと社会民主党のね、一部の議員にとっては不満であったということの表れだと思います。だから連立政権のですね、2つの政党の票数を合計すると、過半数を優に上回っているのに足りなくなったというね、マクロンさんとどのくらいうまくやれるのかというのがこれからのポイントかなというふうに思います。やっぱりヨーロッパはフランスと ドイツ、この2つが協力できるかどうかにかかってますからね。
インド政府はパキスタンとの係争地カシミールのパキスタンが実効支配する地域とパキスタン領内にある9カ所のテロリストの拠点を攻撃したと発表しました。先月カシミール地方のインド側の支配地域で発生したテロでインド人25人、ネパール人1人が殺害されたことへの報復とみられます。
日本のマスコミを見ているとですね、両方とも核保有国でこうした紛争がですね、核を使った戦いになるのではないかという懸念が見られるんですけれども、私はねあんまりそうは見てないんですよね。カシミールについて言うとね、2つの国とも紛争慣れしてるわけだし、核使ったって隣の国同士ですからね、お互いにね、これはなかなかハードルが高いなと思います。一応国内のね報復願望圧力を満足させた段階では落ち着くんじゃないかなというふうに見てます。ちょっと楽観的すぎるかもしれないけどね。
今週のニュースファイルでした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。はじめはアメリカの関税交渉、まずイギリスと合意しました。
合意って言うけどね、要するに英語読むとね、フレームワークアグリーメントなんですよ。つまりね、枠組み合意なんですよね。で、それは何を意味するかっていうと、はい、詳細はこれから詰めるっていう話です。これがね、あんまり日本では報道されてないし、あとね、それぞれの国が言ってることがちょっと違うんですよね。スターマーは、僕もこれ記者会見ずっと聞いてたんだけど、はい、イギリスが鉄鋼やアルミアメリカに輸出するときは関税ゼロになりますよってこう言ってるわけですよ。おーと思ったのね。だけども、アメリカ側の発表にはそこが全くないわけですよ。でね、アメリカの発表を聞いてるイギリスは、ボーイングの飛行機をね、100億ドル近く買う。すごい成果だろうみたいなことをね、トランプを横にして言ってたけど、イギリスの発表にはそれはないんですよ。つまりね、何が決まったかというと、はい、スターマーが強調していたのは、今回俺とトランプが合意しなかったら、イギリスからアメリカに対する車輸出、これ毎年10万台近くあるらしいんですけれど、まあ高級車が多いですよね、ロースロイスとかね。10万台について、本来だったら 27.5% なんだけれども、10% に下げたぞって言ってるわけですよ。10% だって今までに比べれば相当高いわけじゃないですか。かつね、鉄アルミはゼロになったとしても、その他一般商品のイギリスからアメリカへの輸出については、10% が課されるわけですよ。これユニバーサルタックス部分と言われている部分ですよね。で、そうすると、イギリスに何のメリットがあったのかな、というふうに思うわけですよね。で、そこで考えてみると、多分ドイツはね、総合関税について、車は君のところも 10% でいいよと言われることはないんですよ。多分ね。日本に対しても同じことで、イギリスはアメリカに対して年間10万しか輸出してないし、どう考えてもアメリカ人が作れそうもないような高級車を作ってますよと。だから10万台はいいですよと。ただし、枠をはめてるわけですよ。いくらでもイギリスからは、車輸入するときに 10% の関税ですよって言うと、例えばドイツの自動車メーカーなんかがね、イギリスへまず持ってって、そのイギリスからアメリカへ輸出する可能性がある。だから10万っていうタガをはめたわけですよね。日本はとても交渉が難しくなると思いましたよね。で、日本の株式市場なんか今日はね、えらく強気になって上げてって、まあそれはいいんだけど、今までのね、抑えられていた感情が、いや、やっぱり進歩してる、進んでるって。よく考えてみるとね、27.5% を 10% に下げたのは、イギリスだからだよ。他の国には適用しないよってトランプはっきり言ってるんです。つまり、日本の交渉担当者は、いや、従来通り 2.5% に日本の自動車輸出に対するアメリカの関税下げてくださいよって言うつもりらしいけど、アメリカ側には今そのつもりは全くないというのが当たってます。 つまり自動車や鉄鋼、アルミに対する 25% の関税は交渉外ですってアメリカは言ってるわけですね。で、その他について農産物とかそういうものに関して関税下げてもいいよということを言ってるわけで、日米交渉でもですね、すごくここが問題になると思います。で、赤澤さんはね、自動車、鉄鋼、アルミ、全部 25% をどけてもらわなきゃ困るって言ってるわけですよ、はい。そうしないと交渉は進まないってことを言っているんだけども、アメリカ多分それ飲まないね。というのはね、米英の貿易関係はアメリカ側の100億ドルちょっとの黒字なんですよ。アメリカの黒字ですよ。アメリカの黒字なのに、イギリスに対してはですね、鉄鋼アルミ以外についてはですよ。これはイギリスの主張ですよね。ゼロになったんだけども、他については 10% のユニバーサルタックスは課すわけですよ。で、日本はね、アメリカに対して600億ドルぐらい年間ね、黒字出していて、日本のアメリカに対する自動車輸出は年間ね、トヨタだけで53万台あるとこう言われてるわけですよ。で、その日本の対米自動車輸出を 10% に引き下げるっていうことは、ほぼないです。なぜだったら、トランプさんという人の考え方が、関税高くすれば国内産業良くなるだろうと、自分で認めてるわけですよね。ロールスロイス作れるような技術者がアメリカにはいないわけだから、イギリスから輸入してもいいですよってことを言ってるわけです。つまり、熟練の仕事が増えるって言うけど、そうじゃないんですよ。だから、そういう意味では、600億ドルも黒字出してる日本の車が、大幅な関税引き下げの対象になって、ましてや、ユニバーサルタックスと言われている 10% を下回るレベルまでですね、引き下げられる可能性は極めて薄い。で、日本の交渉担当者の立場と全然違うわけじゃないですか。
で、
日本の交渉担当者は、今回の騒動が起きる前のそこら辺に下げてくれって言ってるわけです。もう一点がないんですよね。だから、僕は以前から戦略的にね、造船とかそういうところで協力できますよっていうことを言うべきだと言ってたんだけど、やっと今週ね、日経新聞が造船も武器にしましょうみたいなことを言い出して遅すぎるだろうというふうに思ってるんですね。だからどういうことが起きるかっていうと、確かにアメリカとイギリス、まあ言ってみれば兄弟国みたいなもんですよね。イギリスから派生した国がアメリカなわけだから、合意したんなら調印式があるはずじゃないですか、
はい、
それがないってことは細部が詰まってないってことです。それでアメリカもあと 2,3 週間かかりますよって言ってるわけです。じゃあなぜ発表だけ急いだかっていうと、今週末にアメリカと中国の貿易交渉があるんですよね。トランプが言いたかったのは、俺たち着実に同盟国とは関税引き下げ交渉してるぞと、お前とこグズグズしてたら遅れるぞって言いたいわけですよね。仮通報に対して言いたいわけですよ。だから私はマーケットの楽観的な見方の強まりはわかるけれどもね、木曜日のニューヨーク見てたら600ドルぐらい上げてたのが、そろそろすぐって引けでは250ドル高ぐらいね、ダウで見るとに落ちてるんですよ。それよくよく考えたら、これなんか進んだっていうですね、疑念がマーケットにも生まれてきているからだなと思うし、アメリカの長期金利を見てたらですね、 4.3 とか 3.3 とかです。結構高いレベルなんですよね。ふっと例えば日米貿易交渉は妥結しない見通しが高まったとかなるとですね、加藤さんのあの発言もあって、アメリカの長期金利が 4.5 からさらにもうちょっと上まで行く危険性もあるようなマーケット状態なんですよ。緊張続いてんですよ。アメリカのね、関税政策をめぐる世界の貿易緊張は続いていると私は思います。だからまず A と合意したっていうのはその通りなんだけど、それもファイナライズされてないあやふやなものであるし、はっきりしたのはトランプはイギリスが鉄アルミはゼロになったって言ってるからそうかもしれないけれども、基本的には 10% のユニバーサルタックスはどの国に対しても放棄しないと思われます。つまり日本の車輸出についてもおそらくそれより高くなるんだろうけど、 10% のタックスはかけると思います。で、それが変わるとしたら、よほど金融市場が大荒れになってもう関税政策変えなきゃダメだってなるケースだと思うんですね。今日のニューヨークはどうなるかわからないけれども、どうもちょっと楽観的に傾きすぎたんじゃないかなっていう気もします。
次は各国の金融政策です。アメリカは政策金利の据え置き、イギリスと中国は緩和でした。
騒動を起こしている国が金利据え置きでね、俺たちまだやっていけるっていうね、リスクは両面にあるんだと、パウエルさんの発言を聞くと、インフレ率が高まるリスクもあるし、 失業率が上がってくるリスクもある両睨みで今のスタンディングにつまり 4% の下の方でステイしているのは一番いいんだってこういう見方。でもイギリスと中国はですね景気悪くなる耐えられないところまで来てて金融緩和するわけですね、
はい、
世界の金融市場を見るとですね面白いことになっていて貿易赤字減らしたいがゆえに基本的にはドルを安くしたいアメリカのドルが円に対してもユーロに対しても上がっているという状況になっているわけですよ。で、これは理想的な状況かというとそうじゃなくてですね、ドル円もですね、143円とかから今朝方には146円台があったの。
そうですね。
非常にね、不安定な動きをしているわけですよね。パウエルさんがどのくらい愚か者と言われても金利を据え置くかどうかわからないんですけれども、これね、簡単に動かせないですよね。トランプさんは愚か者を釣ってるけれども、例えば、ユニバーサルタックスは 10% が各国に対してほとんど残るとしたら、やっぱり物価上昇圧力が来ますよね。だからそういう意味ではですね、私はパウエルさんの据え置き決定が正しいと思うんだけど、見てるとですね、アメリカっていうのは不思議な国だなと思うんだけど、経済は案外しっかりしてる面もあるんですよ。雇用もね、そんなに減ってないし。まあ、歪みがありますよね。貿易環境が大きく変わる前に、それを回避するための経済活動が活発だという面もあるんだけれども、だからそういう目で見てるとですね、世界の金融市場は、ちょっとねじれてんのかなと、
はい、
ああいう感じもしますよね。だからそういうところを、これから見ていきたいな、というふうに思います。まあ、日本もね、やっぱり、金利引き上げってなかなかできないでしょ、今の状況では。上田さんのこの前の記者会見はそういう感じでしたよね。
続いて今週はトヨタの決算が発表されました。これを受けて世界の自動車業界の行方、伊藤さんどのように見ていらっしゃいますか？
やっぱりね、決算的には厳しい状況になっていくのかなというふうに思います。というのはですね、アメリカの自動車業界がですね、ものすごく反発してるんですよ。イギリスから来る10万台の自動車については 10% に引き下げたっていうことをね。アメリカの自動車業界にしてみれば、カナダやメキシコから入れてくる自分の会社の車にですね、今の状態だと 25% とか 27% の関税かかるわけですよね。
はい、
で、イギリスから入ってくるロールスロイスとかそういうのは 10% の関税なわけじゃないですか。部品の比率とかそういうのも関係なくは、イギリスから10万台分が 10% で入れられるわけですね。これな、ダブルスタンダードじゃないかと。で、アメリカが、イギリスに対しては貿易黒字出してるからそういうことも許されるよねってトランプ政権は思ってるかもしれないけども、アメリカの自動車業界にしてみればなんだこれはと。日本にとってもそうですよね。日本は特別枠を認められるかどうか知らないし、多分認められないんだけれども、あちこちで矛盾が起きている。でも一つ確かなのはね、やっぱり自動車の取引全体が、アメリカっていうのは世界第2位の自動車マーケットなんだけれども、そこに 10% の関税がね、最低ですよ、入りが入るということになれば、ある程度アメリカの消費者は高い金を払わざるを得ないということだと思います。まあもちろんね、物を買うっていうのはですね、やっぱりロールスロイス欲しい人は、1万ドル上がろうが2万ドル上がろうが、ロールスロイス買うんですよ、やっぱり。
買いますよね。
だからそういう意味で言うならば、トヨタのレクサスが欲しい人は、多少高くなってもやっぱりレクサス信頼できるんだからやっぱりこれがいいんだよって言うかもしれない。だからトヨタさんが安易な値上げはしないって言ってるけれども、案外少しぐらい値上げしてもね、売れるかもしれないね。具体的な名前言えないけども、アメリカ車に僕乗ってたことあるんだけど、やっぱり故障が多いしね、ドイツ車も故障が多い。ドイツ車のメーカーっていうのは日本へ持ってきてやっぱりリトゥーリングするわけですよ、日本の市場に流す前にね。あまりにもそのまま出すと故障が多いのがバレるから。だから日本の車のレベルは非常に高いという自信のもとに、今週ね、トヨタが決算発表して減るんじゃないかというような見方してるんで、私はね、必ずしもそのまま減るかなと思ってるんですよね。つまり、物っていうのは価格だけで買うんじゃないよと。世の中でね、ルイ・ヴィトンが好きな人はルイ・ヴィトンがいくらにしたって買うわけですよ。
そうですね。
だからそういう意味で言うならばね、関税は価格面の動きなんだけれども、そこら辺どうなんだろうな、車もやっぱり好みがあるしなというふうに思いながら見てます。
今週のニュースファイルでした。今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、 食べ歩き、旅の印象などについて語っていただきます。
もう最近見た映画でね、はい、もうすぐこれは面白いと思ったのは、はい、サムライタイムスリッパーっていうね、
はい、
映画があるんですよ。で、これはね、すっごい低予算で、監督が車を売ったりしながら作った映画とこう言われていて。
そうなんですね。
で、映画作り終えたら監督の預金通帳に7000円しか残ってなかったというね、そういう映画なんだけど、あんまりネタバレしちゃいけないので、まあでもかなり見た人いるんじゃないかな。低予算の割にはよくできてるんですよ。幕末の倒幕運動の最中に、長州と会津、これがある寺の前でね、切り合いやるわけですよ。その瞬間にタイムスリップするんですよ、二人ね。東映のね、時代劇撮影所なんかにね、タイムスリップするんですよ。みんな同じ格好してるじゃないですか、まあ江戸時代のね。
そうですよね。
それで刀刺して降りてきて、で、結構ね、あの、低予算の割によくできてるんですよ。
面白そうですね。
うん。NHK がね、アナザーストーリーっていう番組あるよね。僕大好きでよく見てるんだけど、はい、それでも取り上げてたような気がするな、チラッと見ただけだけども、まだ各地の劇場でやってんじゃないかな。あの、飛行機に乗れば必ず見れます。サムライタイムスリッパーというんですね。タイムスリップから来てるわけですね。最近見た映画の中で一番面白かったね。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、映画、サムライタイムスリッパーでした。伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は IT、都心、不動産で価値を創造する企業、プロパティエージェントの提供でお送りしました。
いろいろあったんで、日本ではあんまり大きく扱われなかった面もあるんですけども、 NHK が間違って写真出しちゃったっていうジョセフ・ナイさんがね、亡くなられたというのがですね、やっぱり私にとっては一つの時代が終わったなという感じがします。これハーバード大学の特別功労名誉教授となってるんですけれども、日本を同盟国として優しい目で見てた一人なんですよね。この場合はですね、アーミテージさんが亡くなったのに続いてということで、アーミテージさんとですね、ナイさんはお互いに一緒に仕事してて日本に取り組んだ人なんですけれども、今見てるとね、日米間でもそうなんだけど、米中間でもそうだし、パイプがね、細くなってるんですよ。アメリカで知日派も少なくなるし、日本で知米派も少なくなる、中国でも知米派が少なくなる、アメリカでも地中派が少なくなる。これだけインフォメーションがすごく流れる世界なのに、お互いの相手の国を知らない人たちがね、増えちゃってるって残念だなと。だ、僕はアーミテージとかナイさんが日本をよく知ってくれていたから今の日本があるというふうに思っていて、そういう意味では国もですね、世界各国に留学生を出してよく知っている人を増やしていく必要があるんじゃないかなと改めて思いましたね。というわけで、伊藤洋一と
加藤真理子でした。
アテブレーベットブリガード。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ、アーカイブ配信のお知らせです。番組は放送終了後、過去1ヶ月分をポッドキャストで配信していますが、これより前の放送分はスマートフォンアプリ、audiobook.jp の聞き放題プランで有料でお聞きいただけます。audiobook.jp 聞き放題プランは、最初の1ヶ月がお試し無料、2ヶ月目からは月額税込み750円です。詳しくは、伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ、番組サイトをご覧ください。